これは私が小さい時に村のモヘイというおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの小狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でもあたりの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種柄の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるトンガラシをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。二三日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて、穴の中にしゃがんでいました。雨が上がると、ゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の包みまで出てきました。あたりのすすきの穂にはまだ雨のしずくが光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、三日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのすすきや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。老中だな、とゴンは思いました。老中はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら、魚を取る針切りという網を揺すぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると、教授は、張り切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には、芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは、太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。教授は陸の中へ、そのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた、袋の口を縛って、水の中へ入れました。教授はそれから、陸を持って、川から上がり、陸を土手に置いといて、何を探しにか、川上の方へかけていきました。教授がいなくなると、ゴンはぴょいっと草の中から飛び出して、陸のそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンは陸の中の魚をつかみ出しては、張り切り網のかかっているところより、下手の川の中をめがけて、ポンポン投げ込みました。どの魚も、トボンと音を立てながら、濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭を陸の中に突っ込んで、うなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッと言ってゴンの首へ巻きつきました。その途端に教授が向こうから、うわぁ、むすっときつねめと怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、 うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して、一生懸命に逃げていきました。洞穴の近くの藩の木の下で振り返ってみましたが、兵人は追っかけてはきませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。10日ほど経って、ゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で、弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通ると、しんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは、ふふん、裏に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では、何かぐつぐつ煮えていました。ああ、葬式だ、とゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの影に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方からカーン、カーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて、白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのが、ちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には、彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙紐をつけて、位牌を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思いながら、頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは、床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをして、うなぎを取ってきてしまった。だから兵十は、おっかにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちょ、あんないたずらをしなければよかった。兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい。生きのいいイワシだーい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、弥助のおかみさんが裏戸口からイワシを送れと言いました。イワシ売りは、イワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、 やすけの家の中へ持って入りました。ポンはその隙に、かごの中から五六匹のイワシをつかみ出して、元来た方へ駆け出しました。そして、老中の家の裏口から、家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、老中がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンは、うなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて、教授の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、教授は昼飯を食べかけて、茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことには、教授のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、教授が独り言を言いました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は、盗人と思われてイワシ屋のやつにひどい目に遭わされた、とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに教授はイワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には栗ばかりではなく、松茸も2、3本持っていきました。